特別医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
今日は日本精神神経学会理事長村井俊也さんをお招きしお話を伺います。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんです。
村井先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに村井先生のご略歴を紹介いたします。1991年に京都大学医学部を卒業された後、大阪赤十字病院北野病院でのご勤務を経て、1998年ドイツマックスプランク認知神経科学研究所に留学をされ、ご帰国後京都大学に勤務されて、2009年から教授をお務めです。日本精神神経学会の理事長には今年2025年に就任されました。本日は日本精神神経学会理事長としてのお立場でお話を伺っていきたいと思います。まずはじめに日本精神神経学会の設立についてお話しいただきますでしょうか。
はい、ありがとうございます。設立の時期は私も調べてみて、そうかというところなんですけど、1902年、明治35年設立ということです。その後、社団法人に途中でなって、今、公益社団法人、2013年からということになって、今日に至っていると、そういうことになります。
現在会員数はどれぐらいなんでしょうか。
ちょうどこれが2万人を、超えたところで、順調にといいますか、右肩上がりで増えてきて、2万を超えたところということになります。
学会としては結構大きな学会じゃないですか。
大きいです。日本の中のさまざまな医学系の学会の中でもかなり大きいですし、諸外国の精神科領域の学会の中でも日本のこの精神神経学科は大きいですね。
大きいと、
はい。
まあ、このそれ社会の中で、やはり精神医学の重要性が増しているということで、会員の先生方も増えているのかなと思いますが、日本精神神経学会として手掛けていらっしゃる事業というのにはどんなものがあるんでしょうか。
これがなかなか本当にいろんなことになるんですけども、学会としての取り組みで、私も理事長就任の時に最初に手掛けることっていうのを、5つほど挙げさせていただいたんですけども、その中で一番大事なのは精神科医療の質の向上ということになります。これはどの学会でも医療の質を上げるというのは当たり前のことなんですけども、あえてそこを述べているのは、精神医学というのはある意味こう医師の裁量の幅が多かったり、さまざまな医師が自分自身の力を発揮して医療を展開するということ自体はプラスでもあるんですけれども、しかしながらやはり患者さんがどこの診療所、どこの医療機関受診しても一定以上の質の医療を受けることができる、そういうことを目指していくということが非常に大事で、このことを目指してさまざまな委員会活動などで取り組んでいるということになります。これ一つ目に挙げさせていただきました。他にもいくつかあって、これも他の診療科でも同じようなことがあると思うんですけど、当然は研究の推進ですよね。それは当然やるべきことだと思っています。それから国際性、日本だけで物事を考えるのではなくて世界の中で考える、この国際性っていうのは普通よく言われるのは研究を国際レベルに上げるということはよく言われるんですけど、そうではなくて、それはそれで大事なんですけど、精神科の場合国とか地域によってやはり制度がいろいろ違ったりということがございます。こういうところから我々もっと学んでいっていいのかなということを考えてまして、そういった形で世界と協力しながら、あるいは切磋琢磨しながらやっていきたいということを考えています。あとはですね、これも他のところでもあると思いますけど、専門医制度で、これ今さまざまなその基本領域に関しては一応整って、このサブスペシャリティ領域どうするかとか、いろんなことが今議論されていますけど、こういったことに対してもちろんこれは学会の取り組みですので、会員にとって不利益の出ないように学会としては頑張っていくと。ただ会員のためということは、その先にあるのは精神科医療のユーザーである患者さんのために良い制度設計になるように我々としては取り組んでいるということになります。 まあ大体そんなようなことを、まあありきたりですけど、大切なことを一つ一つ、しっかりやっていこうということで頑張っております。
ありがとうございます。精神科医療の質の向上ということで、はい、精神科医療というと、やっぱりお薬が中心なのかなとか、はい、いや、むしろカウンセリング的な、こう、患者さんとお話しする中での治療というのが大事なのかなとか、また、その他にもいろいろ出てきてるのかなと思うんですけども、はい、まあ、先ほどの専門医制度を含めて、はい、少しここら辺って、こう、精神科医療あまりわからない方に、ちょっとこう、今の精神科医療こんな感じだよという部分、もし、はい、お話しできれば。
はい。ありがとうございます。代表的には、薬物療法が、まあ、中心になりますけども、それに加えて、心理療法というところがあります。その心理療法に関しては、精神科医のみであるのか、あるいは今、公認心理師というのは制度がされてますので、そういう方々と一緒にやっていくと。この二つが基本になります。あと、まあ、精神科で忘れてはいけないのは、患者さんの生活のところを支援するというふうな、そういう部分があって、精神科医にとっては当然なんですけども、患者さんが症状が取れてきたけれども、その後、社会に参加したりとか、就労向けてとか、こういうことを、どういうふうに見ていくかということが大事で、そこでチーム医療ということが、非常に大事だと言われています。外科とかである、こう、修学的なチーム医療というのがありますけど、少し我々は違って、いわゆるメディカルスタッフ、様々なメディカルスタッフと、一緒になってチーム医療をしていくと、展開するというような、そんな、ことがあります。このあたりが基本的に行っていることですけども、まあ最近の流れとしてあるのは、例えば遠隔診療とか、あるいはニューロモジュレーション技術っていって、今広く行われているものに電気痙攣療法というものとか、あるいは、磁気による刺激の治療というのもあるんですけども、こういうものが、行われています。こういうのが出てくるときに、学会として特に気をつけているのは、こういうものって、非常に患者様方からも期待も高いので、適応症ということを超えて広がったりとか、ということがあります。ですので、我々としては、こういう新しい治療を推進していくということがある一方で、適正使用ですよね。こういう方に使いましょうということを、しっかりと、学会からも発信していって、正しく使われないような形で新しい医療が広がると、私たち精神神経学会といいますか、精神科医が、信頼を失いますので、そこのところを精一杯やっていくと、そんなところになります。
ありがとうございます。今先生からのお話をニューロモジュレーションとか初めての、はい、言葉、はい、あそういうのがあるのかとか、はい、それからまあ先ほど先生おっしゃったような最近オンライン診療の部分もかなり、はいはい、この精神科医療との親和性が高いと、はい、まあ、そういった部分はやっぱり、はい、広げると同時にこの適正使用だとか、はい、まあ、制度的にどうするかというところ、はいはい、まあ、ここら辺もかなり学会として関わるということなんです
か。はい、まさに今委員会活動とかあるいは理事会でホットな話題になるのがそのあたりということですね。基本的な姿勢としてはアクセルを踏むということなんですけれども、しっかりと安全な状態を整えてアクセルを踏むって、そこのバランス感覚っていうことが、大事で、ここを議論して、もちろん、学会の中でもいろんな立場の方がいるので、ブレーキ側の人もいれば、少しアクセル、このあたりで、良いところに落としどころを見つけていくというのが、学会、あるいはこの理事会の役割だというふうに考えています。
そういう中で、こう、一番力入れてる部分って、ございますか？
いろいろあるので、どれもこれもっていうことになって、それぞれ、起きたことに対して、打ち返していくということになって、この最近でということになると、まあ、先ほど申し上げた、専門医制度ということに対して、まあ、精神科が関わる部分で、どういうふうに対応していくかというところですね。で、あとは、その、繰り返しになりますが、ニューロモジュレーションのところで、どういう形で適正にアクセルを踏むかというところ。そのあたりとか、私が担当するより少し前の期のところで比較的頑張って、それで成果を上げたのは、いわゆる学会誌、学術誌っていうのが、今3誌我々持ってるんですけども、英文誌が2つと、それと、まあ、日本語の雑誌が1つで、どれも非常にこう、水準の高いものになっていて、まあ、国際的にも評価されるような学術誌を発 こうして、それは学術誌が出てくると、各大学とか、あるいは医療機関の中から、論文書いてみようか、研究してみようかっていう方が、ますます増えてきますので、それがまあ、学術大会、年1回の学術大会での発表と、こう、ちょうどいい、双方的な役割を果たして、全体としての、会員全体としての、いわゆる研究の発信力とか、そういうものは着実に伸びていると思います。まだまだ、やっぱり国際姿勢ということで考えると、世界と合していくためには、まだこれで十分とは言えないんですけども、そんなことを考えています。
かなり高いレベルで世界とも戦える、
そうですね。
環境になってるよと。
そうですね。はい。研究自体は各研究者頑張るしか仕方がないです。私も含めて。なんですが、ただ、学会としてそれを、こう、やりやすいような仕組みですよね。やっぱり学術誌というのは水準の非常に高いものを一つ、英文誌だと一つ高いものを置いて、それでもう一つ比較的、まあ、短いレポートとかも含めて通りやすい雑誌と2種類置いて、どちらも非常に活発に動いています。
ありがとうございます。あと、精神科領域というのは先ほど先生おっしゃった、まあ、専門医制度でしっかり充実を図っていくという部分、はい、それと精神科領域では精神保健指定という、まあ、はい、どちらかというとちょっと他の、
はい、
内科や外科でない制度ってございますけど、はいはい、ここら辺は
精神保健指定というのはこれは精神科しかない制度ですけれども、適正な患者さんの人権に配慮する形で精神科医療を進めていく上では絶対に必要なそういう資格になって、これと専門医というのは、まあ、趣旨も違って両方とも必要で、ですので基本的にはその2つの資格というのはいると。多くの声で聞かれるのは若い方がどの科もそうですけども、卒業して5年目ぐらいを最短のめどとして専門医の資格取りに行きますよね。その時にその専門医の資格と精神科の場合は、精神保健指定と両方レポートも違うものを作る必要がありますし、そういう両方を取りに行って、かつそれを両方こう維持していったりとか、その指導医を取っていったりとかっていうのはそれなりに大変なので、ただまあ精神科をどうしようかと思われている方にお伝えしたいのは、2つあるからって言って非常にキャリアプランが大変な診療科ってことではなくて、普通にその精神科で一生懸命臨床をやって、それで学びを深めていけば自然に2つの資格は確保できると取れる、そういうふうなことですので安心いただければと思います。
ありがとうございます。まあ今そういう意味では、これから精神科医療を目指そうとされる先生方に対して、はいはい、未来志向の、
はい、
こんなことがあるよとか、それからまあこういうことを含めてぜひ、精神科医療の世界にという何かお話っていうのはございますでしょうか。
いや、これから来る人は多分すごく面白いという言い方はこれ医療で適切か分かりませんけども、ご自身の生涯かけて携わる仕事として精神科を選ぶっていうのは非常に、まあ、生きがいとして面白いかなと思います。それどういうことかというと、まあ、私自身もこう精神科を選んだきっかけというのが、まあ、精神科っていうのはやっぱり分からないことが多いので、それ分からないことにチャレンジしたいということでこの道に入ったわけなんです。その当時と比べると精神科医もだんだんとこう分かることが増えてきて、例えば内科などでは当たり前であるようなガイドラインとか、こういうものも精神科の主要疾患に関しては整備されて、まあ、こういうふうにやっていきましょうということが定まってきてはいます。ただですね、ここに来て多くの今の皆さんが非常に関心を持っている AI だとか、さまざまなことがありますよね。あるいは私たちの関連する分野でいうと、脳科学の進歩とか、こういうことがあってですね、この先10年先とかに精神疾患とか、あるいは精神科医療の治療法とか、あるいは精神科の症状の現れ方とか、さまざまなことがどうなるのかっていうところが全く読めないところがあってですね、どの診療科でもやっぱり新しい病気が現れたりということは、そういうことがあって、それをその都度克服していくということが必要なんですけど、特に精神科の疾患の場合はその生物学的に決まる、つまり医学的に病気が決まっていくだけでなくて、 社会との相互作用で症状が現れたり決まっていく部分があります。そうすると社会がこれだけ動いていると、うん、そのことによって精神疾患の枠組みとか考え方、そういうものは大きく動く可能性があって、そうするとそれは難しさではあるんですけど、新しいこれからこう医者になろうとする、精神科になろうとする人たちにとっては新しい課題があって、もうすでに先人が全て踏み固めた後、その通り動くのではなくて自分たちで新しい課題に取り組んでいけるという意味で、まあ、新しく医師になる方は、医者になるといろんな年齢で皆さんになられるかもしれませんけど、40年とかかなり長い期間その仕事をやっていくわけですね。その間高いモチベーションを維持しながら常にこう何か新しい発見とか新しい課題を見つけてやっていくためには、やはりその分野自体のそういう動きがあって魅力があるところっていうのはいいかなと思いますので、もちろん他の診療科もそれぞれ魅力があると思うんですけど、精神科医の魅力はこういった時代の変化の中で大きく課題自体が大きく動いていくところにあるのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。確かに今本当 AI の時代になって、はい、これから社会がどうなるかわからんという中 で、やっぱり精神科医療というのは社会との関わりが大きいだけに、はい、これからいろいろなことが起こってくると、そういう意味ではすごく、はい、ワクワクする世界が多分精神科医療の中でも広がっていくよというようなことを、はい、なのかなというふうにお聞きしました。
全くその通りで、ワクワクするのと、もうその一方ではやはりそれを大丈夫かと心配になることもいろいろあって、はい、例えば先ほど私たちの中で重要な心理療法ということで、はい、薬物療法と心理療法は二本柱ということでやってると申し上げましたけど、今の患者さんかなりその心理療法というのを AI に頼ってされています、はい、そうするとそれは危険なのでやめて、私たちの心理療法の方だけ受けてくださいという時代ではもうなくなると思うんですよね、うんうん、そういうものがある前提で、私たちがじゃあ患者さんはそういうものを利用している前提で心理療法なり薬物療法なりをどういうふうに提供していくのかというところで、こちらも時代についていく必要があるので、ピンチでもあるしチャンスでもあるという、そういうふうに考えています。
ありがとうございます。本日はこうなかなか精神科医療ってどんな感じかなとわからない方々にもかなりこう中身がよく分かってきたんじゃないかと思いますし、さらに今からのこれからの時代が楽しみだなというふうに感じたところです、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は日本精神神経学会理事長村井俊也さんをお招きしお話を伺いました。聞き手は日本医師会常任理事今村秀人さんでした。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜日の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました特別医学講座を終わります。